正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月1日午後1時を回りました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。月が変わりましたよ、荻野さん。
ねえ、早いですね、本
当に。ねえ、11月は霜月霜が降りるの、あの霜に月ですから、もう霜が降りてもいい時期なんですよという、そういう月が11月と、
はい。
でね、ちょっとだけ調べてみたら別名まだまだありまして、いろいろあって、雪待ち月。
雪待ち月、まあなんか綺麗ですね。
そうそう、いい名前付け方ね、しますよね。まあいずれにしてもそういうシーズンに入ったということをしっかりとね、やっぱり僕らは思ってね、それぞれ対策をしなければいけないシーズンに入ったと。
本当ですね。
そんな中なんですが、今日はですね、また先週に引き続きまして、はい、テーマをですね、海ということ。ちょっと寒い。
大好きな海。私も大好きな海。嬉しいです。
先週に引き続きまして海の話を少ししたいと思うんですが、はい、ちょっと今回はですね、深刻な話なので、あまり興味がないっていう方もちょっとです、聞いていただきたい。日本にはね、こんな場所があるんですよっていうお話ですね。ぜひしばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日の、ね、テーマは先週に引き続きまして海。で、先週ちょっと振り返りましょうか。先週はとても馴染みのある瀬戸内海の環境についてね、はい、ゲストをお招きしまして話を伺いました。
はい。
今の海はすごく綺麗なんだけど、見た目綺麗なんだけど、実は栄養が足りてないんですよ、
ね、本当に、
という新たな問題をこう克服するために今さまざまな取り組みが行われているというお話だったんですが、
はい、
今日はですね、ちょっとこう遠いところの海になります。今日ご紹介するのはですね、神戸からだいたい南西か西南西あたりの方向にだいたい900キロぐらい、
900キロ、
沖縄の方向ですね、
大体ね、ですよね、
はい、900キロ離れた場所、はい、奄美大島、
はあ、
ご存知でしょうか皆さん、
ね、
なんとなく地理のお勉強でね、島の形ぐらいはなんとなく覚えてるかもしれませんけども、
ね、
この奄美大島にあります、はい、この中の大島郡瀬戸内町にこの海はあります、うん、名前は加徳海岸と言います。
加徳海岸、
ちょっとね字は難しいんですけども、はい、かってちょっと難しい、よしっていう字かな、はいはいはい、わかるかな、
結構沖縄地方の方のね、お名前でこの字を使う方、ね、
はい、使いますよね、よしという字だと思う、はい、それからね、徳をするの徳の加徳海岸、
加徳海岸、はい、はい、
できればですね、今ラジオを聞きで車運転されてからダメですよご家庭にいらっしゃって、もしちょっと地図を見るね、地図帳だったり Google マップとかね、もしお手元にあればちょっとそこ見ながら、
ちょっとさっき検索してね、
だいぶイメージ湧くと思いますのでね、はい、できれば航空写真なんか見ると本当に海の綺麗さは確認できると思います。
ね、ちょっと見てみたい、
で、この加徳海岸はですね、まあ、大自然に囲まれた全長大体1キロもない本当に小さな砂浜なんですね。
あ、そうですか。
関西からかなり離れた場所なんですけれども、実はここで今すごい問題が起きてますので、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいということで今日取り上げました。
なるほど。
その加徳、これ実はね、小さい集落があります。実は皆さんご存知でしょうかね、歌手のはじめ千歳さん、
あ、はい、
あの方の出身、
あ、そうなんですか、
ここ出身なんですね。
で、
この加徳という集落にはですね、石器時代の遺跡が発見されたりと、もう大昔から生活の営みがあった場所なんです。
ちょっと待ってください、石器時代ですか。
はい、
すごい歴史のあるところですね、
で、実はその奄美大島の空港からだと非常に道が入り組んで遠い場所です。もちろん僕行ったことないんですけれども、
そうですか、
かなり自然に囲まれた場所なんですが、ちゃんと集落があるんですね、今もあります。
残ってるってこれすごいことですよね、
はい、ですから非常に貴重な場所なんですね、はい、今自然の海岸ってやっぱりもうね減ってるんですよ。ああいう小さい砂浜、 なんていうの、コンパクトな砂浜っていうのは例えば、発電所を建設するのに適した場所だったりとか、そういう流れが実はね今まであったんですけども、本当に今残ってる貴重な場所です、でこの砂浜周辺にはですね人工物が一切ないんですよ。でこの砂浜にはですね加徳川という小さな川が、あの砂浜をこう横切って海に流れてるんですね。
加徳という地域なので加徳海岸、それに流れる加徳川というのがあるんですね、
でもちろんこの川も護岸で固めてるなんてことは全くなくて自然の流れなんです、
豊かな海、ね、っていう、それがちゃんとここにあるっていう感じですよね。
そう、あの瀬戸内海の場合はね、皆さんの取り組みで、あのすごく汚染されたのでそれをきれいにしようって言って、人の手が入って、今度はきれいになりすぎて、また人の手が入って、じゃあ元に戻して自然に戻そうっていうことをね、してるんですけども、まあ、仕方ないことですけども、この加徳の浜っていうのは本当に手つかず、全く大自然のままなんですね。
素晴らしい。
で実はねさらに面白い、ちょっとこれマニアックなお話です、恐縮ですが
、
奄美方面とか沖縄の砂浜って例えばサンゴだったり、貝殻などでできているものがほとんどなんですよ。
そうですよ ね、
なんかそういうイメージあるじゃないですか。実際そうですよね、足を運ぶと、でもねこの加徳海岸の砂浜は8割以上が、その砂は岩石由来です。つまり陸からの砂でできていて、でこれまとめると人工物が全くない陸由来の砂浜っていうのはですね、この地域では唯一無二の存在だって言われてます。
大事な場所ですね、ある意味、
でなんで、まあ、先明こんな力説してるかというと、壊してしまったら元に絶対戻らないんですよ 100%。
自然ってそういうものですよね、
でその自然がもう大昔から石器時代、もっと前からです、残ってる自然が今あるというのがすごく大事で、これをどうするかっていうのは僕たちの手にかかってるわけです。ね、あのなんだろう、その環境を便利な生活を求めるために、環境を壊していいのかどうかと、でも便利な生活は求めたいっていう、頭の半分はそういうのが、あるじゃないですか、で実はねちょっと回りくどくなりましたが、この加徳海岸に実は今非常に大きな問題が起きております。
それ何ですか。
後半にお話しします。ここで一曲お届けしたいと思います、
はじめ千歳さんで和田摘みの木。
赤く錆びた月の夜に小さな船を浮かべましょう。
はじめ千歳で和田摘みの木でした。
加徳出身のアーティストの方の曲でした、
はい、
さて今日はですね、神戸から南西におよそ900キロ離れた場所、奄美大島にあります大島郡瀬戸内町の加徳海岸を取り上げています。
はい、
で実は今大きな問題が起きています。実はね、その原因が2014年にやってきた2つの台風が原因なんです。まあ、台風も自然のものなのでね、
はい、
その台風が、まあ、原因、うん、直接的な原因にはなっているんですね。
そうですか。
2014年の10月台風18号と19号がもたらしました高波によって、この加徳海岸の砂浜がおよそ20メートル浸食されました。海から沖の、陸の方に20メートルぐらい削られちゃったんですね。
うん、
でその海水が集落と海との間に墓地がちょっとありまして、そこに迫ってきてしまったということが2014年10月にありました。
なるほど。
そこで鹿児島県大島市長は2016年度から海外浸食対策事業に着手しました。当初はですね、護岸工事の計画は長さ約530メートルの護岸を浸食部分のみならず海岸全体に設置するという計画でした。でそこまではっていう地元住民の方なのね、反対運動がありまして、結局工事の規模自体はだいぶ縮小されました。ただしですけども、その小さくしようがね、しまいがやっぱり自然に手をつけてしまうとなったらね、手つかずの自然に例えばコンクリートの護岸を築くとなったら、やっぱりこれは大きなね、環境への影響、悪影響絶対あるはずですよね。もちろん難しいところは、
はい、
住民をまたは墓地を台風から守るという大事な工事であるという側面がありますね。
そうですね、それはね、
うん、でそれとこの手つかずの貴重な自然を守りましょうという考え、うん、相反するどちらもやっぱり必要かなとは思いますね。
難しいですね。
うん、だけれどもね、今回のこの加徳海岸の例はですね、果たして砂浜の浸食をなくすのにコンクリートの護岸は本当に必要なのかどうか、
その検証は大事ですよね。
うん、浸食なくそうと思ったらやっぱりね、コンクリートの護岸作ったら陸の方は守られるし、
はい、うん、
これで OK じゃないのと、これ普通の対策ですよね。はい、皆さんイメージするね。
はい、分かるような気もします。うん、はい、
ただこの場所はですね、まあ、どの海ももちろんそうなんですけども、
はい、
石器時代の遺跡があるくらいですから、大昔からこの砂浜はこのままの姿を残しているわけですね。なので、
はい、
大昔からずっと今まで台風はやっぱり今回の2014年のような状況は何回となんかあったはずなんですよ。
うん、そうですね、自然の現象ですから。
はい、だけど、はい、集落はちゃんと残ってるし、今も住んでらっしゃる方がいらっしゃると。でこれが例えば最近の気候変動が原因で台風がね、まあ、強く大きくなってしまった結果、
はい、
こうなったならまだわかるんです。この番組でも何回となく取り上げましたけれども、今、まあ、その昔から、続いているこの自然変わってきてしまいますよと、気象現象がね、台風もどんどん強くなっていますよ、地球温暖化が原因ですという話を、まあ、何回となくしてますけれども、それが原因で被害になったわけではなくて、これ2014年の台風って、まあ、言ってもこういう言い方よくないですけど、まあ、普通の台風なんですよ。
そうなんですか。
過去に何回も経験している台風、ましてその砂浜はもうずっと昔から同じように残ってると。でそんな中、今回たまたま砂浜削られて墓地がちょっと危うくなった、
うん、
じゃあこれ対策しましょう、これはどうなのかなと。もしかしたらね、
はい、
その2014年の砂浜が削られたのは直接的な原因は台風かもしれませんけども、別の原因があるのじゃないかなという話が、その砂浜を守ろうという取り組みをされている会の方々がいろいろ調べられた。
ああ、そうなんですか。
専門家の方、海洋工学とかいろんな専門家の方、
はい、
はい、
うん、
で実はですね、これで分かったことは、台風が来る前、今回2014年の前に、海岸に注ぐ加徳川、さっき話出ましたね、この加徳川を浚渫して、要するに砂を掘ってで流れをですね、人工的に何回か変えていたんです。
あら、
人の手がね、実は入ってたんですね。人工的に流れを変えてしまったと。
なるほど。うん、
なので浚渫するために砂をどっかに持っていくたびに、砂浜の砂にやっぱりある程度の変化が起きてしまいますよね。 なのでそこで残念ながら手が一回入ってしまっている、これが一つです。でさらにですけども、川を陸の方から海にまっすぐ流す工事も一時的に行われたんだそうです。
そうなんですか。
でこの工事をきっかけにして、実はねその海岸の沖に本来できるべき自然の砂の堤防ができなくなってしまってたんです。だいたい砂浜の海岸って砂浜から海波打ち際に行きました、ただちょっとずつ深くなります。でもちょっと歩いていくと、あれまた浅くなってる、それから本格的な深さに、これよくあるパターンなんです。これが自然でできた砂の堤防なんですね。で、カトフ海岸もその砂の堤防、あのサーフィンやる人たちの間ではサンドバーと言うんですけど、
あ、なるほど、聞いたことあります、うん、
それがなくなってしまったと、その川の工事のためにね、あのサーフィンをやるのに必要な海の中にできるべき自然の砂の堤防がなくなったことに最初に気づいたのが地元のサーファーさんたちだそうです。なのでいろんなやっぱりその海に携わっているというかね、海に関係している人たちがそういうことに気づいていたんですね。ですからちょっとまとめますとね、台風による高波はその自然を自然のままにしておけば家族の集落に悪影響を及ぼすことはなかったんですよ。海の中に自然にできた砂の堤防があったから、
はい、
でさらにコンクリートの堤防を築いてしまうとね、仮に波のパワーっていうのは一気にその堤防にぶつかりますよね、
はい、
でそれとともにあの海から、海に引く潮も強くなるので、うん、砂浜がどんどん削られるんですよ。
そういうことですよね。
そうそう、砂浜なくなっていくんです。なので逆効果になっちゃう、はい、堤防を作ることでとも言われているんですね。でよくよくこういう場所を調べるとそういう事実が出て、これも事実なのでね、
はい、
ただやっぱり工事はもう進んでしまってね、ということでその護岸整備の工事なんですけども、あの私もですね南海というの現地の方とねコンタクトを取って情報を、ね、集めてみたんですけれども、
そうですか、
あのその工事のための道路を作るために、うん、工事車両を入れるための、そのね測量はもう行われているんですって。なのでもしかしたらこのね、今この話をしている間に本工事というのかな、堤防護岸を作る工事が始まってしまってるかもしれない。あの現地のその例えばそうですね、家徳海岸自然破壊とかね、そういうキーワードで検索するといろんなものが SNS でも出てきますので、そういう現状をまずちょっとこう興味を持って知っていただきたい、
知ることはね大切ですね、
と思います。で、ここに来てですね、やっぱり工事がもう始まりそうだということで、あの例えばニューヨークタイムズとか、
はい、
ニューヨークのね、マスコミであるとか、
はい、
いろんな取材が今すごく行ってるんですって。これ本当にホットな情報ですけども、
そうですか、
だからこれからそのちょっと世界を巻き込んだ、あの問題になるかもしれない、なので、まあ、そういう動きが強まるとね、ちょっとじゃあまた一回考えようかと、
本当ですね、
ことになるのが一番いい結果なんですけどもね、あのこういうのっていうのは僕たちは直接現地に行って何をするわけでもなくできないですよ ね、だけれどもやっぱりその、あの情報をちゃんと得て現実がこうだっていうのを知っておくっていうのはまず最初のステップ、
本当ですね、しかるべき対象専門家の方とね、現地の方とで取り組んでいただきたいですね、
はい、だからそういう意味では例えば地球温暖化とかね、気候変動というのと全く同じなのでね、
本当ですね、
まあ、今日は関西からかなり離れた場所のね、お話をしましたけれども、
それでもそれでもね、
日本にはそういう場所があるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いなんです。
はい、
あのこの番組をね聞いていただいて、 環境意識がどう変わったかなっていうな、そんなことをお尋ねしているんです。
はい、これ環境省 の、はい、まあ、その業務の一環としてこの番組をちょっと取り上げていただいて、 その番組に対するアンケート、
はい
ねえ、はい
はい、これはなんか光栄なことでもあるかもしれないんですが、うん、そうですね、はい、これですね、皆さんにぜひご回答いただきたいというお願いなんですが、回答期間が11月1日から来年の1月10日までとなっています。
はい、今日からですね。
そうです、はい、今日からです。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントいたします。これ以前ね、番組でもね取り上げてプレゼントしたものなので、うん、もらったことあるわとか知ってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
はい、このアンケート自体もね、はい、以前一度ね、させていただいてますよね。
はい、ねえ、はい、今年もやってきましたこのアンケートですね。ぜひ皆さん17問ぐらいあるんですけれども、インターネットにアクセスしていただいて見ていただきたい、回答していただきたいんですが、ラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでぜひね回答していただきたいと思います。
はい、
はい、
お待ちしております。
お待ちしています。
はい、この番組がどう評価を受けるか、
うん、そう本当にドキドキするけど環境省からですからね、うん、皆さんもうあなたの一票じゃないけどあなたの回答がこの番組を盛り上げるか、それも
すみません、そんな深刻ではないので皆さん
すみません、
お気軽にアンケートに答えていただいたらいいかなと思います。
ぜひよかったらお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
そしてもう一つ、月が変わりまして、毎月ね防災グッズのプレゼント、これは番組の方からお届けしていますが、はい、5名の皆さんで、月が変わりましたので先月分の当選者の発表したいと思います。
はい、それではたくさんのメッセージをいただきまして、ちょっと読ませてもいただきますね。まさきさん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週番組を拝聴して新しい発見があります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日放送の瀬戸内海の食物連鎖が行われる豊かな海が必要であることを学びました、
うん、
ね、環境問題を普段から意識してみんなが学び行動すれば地球はきれいになりますね。これからも番組を拝聴しますといただきました。堺の方からね、あかねぐもさんからいただきました。この方あかねぐもさんはじめ、ね、10名の方に、
はい
はい、のりのプレゼント、はい、初摘みのりのプレゼントしたいと思います。はい、そして八尾の方からもいただいていますね。ケイさん、ありがとうございますね。以前放送でメッセージ読んでくださいありがとうございましたっていうのもいただきました。まさきさん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
八尾の方でいろいろとゴミ袋のこととか分別のことで、なんかこの方は元保育士さんでいらっしゃるんですが、パネルシアターを作成してそのゴミの話を皆さんの前でなさったそうです。
うん、
そんな話もねメッセージたくさん書いていただきましてもう嬉しいです。さ、じゃあこの方はじめですね、ケイさんはじめ5名の方に防災グッズもプレゼントしたいと思います。
はい、
はい、もう心待ちに皆さん待っててくださいね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしてもちろん今月もプレゼントあります。はい、同じ防災グッズになりますが5名様プレゼントいたしますので、どしどし番組のね、ご感想などお寄せいただいたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募くださいね。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さんまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。